街に夢を広げよう。 We love 航空プロジェクト、トリカイ航空ウィーク。
この番組は久留米市航空まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米支社の提供でお送りします。
ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことをもっともっと知っていこうという企画、 We Love 航空プロジェクトをお送りしております。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫ってまいります。はい、今週は鳥海校区の特集です。初日と今日は鳥海校区がどんなところなのか、校区の特色あるいは取り組みなどについて伺ってまいります。はい、お話は鳥海校区まちづくり協議会の皆さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず早速ですが、自己紹介を簡単にお願いしたいと思いますが。
はい、鳥海校区会長やってます山口博康です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山口会長ですね。そしてお隣。
はい、同じく副会長の山本久俊です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山本副会長でいらっしゃいます。はい、そして私の隣にお座りいただきました。
はい、事務局長の佐藤です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐藤事務局長ですね。よろしくお願いいたします。さて、早速ですが、鳥海校区というのは西は筑後川、東は久留米市街地が広がっておりますが、どんなエリアなのか、この辺から少しご説明をしていただきたいと思いますが。
はい、それでは鳥海校区の、紹介をさせていただきます。はい、鳥海校区は、西に筑後川、北は京町庄島校区、東は、金丸校区、はい、南の方に行きますと津福安滝校区、こういった、校区に囲まれております。校区の中心を南北に旧柳川街道が通っております。校区の西側にはもともと田園地帯、これが広がって農地も多かったんですが、西田工業団地、これができたり、宅地化が進んで田んぼが年々少なくなっている、こういった校区ですね。で、校区の人口は世帯数で5100世帯、人間の数で言いましたら1万200人この方が生活をされております。
大きいですよね。
結構そうですね、中程度から中以上の規模ですかね。
はい、
で16の自治会があり、まあ嬉しいことに人口も少しずつですけど毎年増えていますね。
はい、そうですね。
はい、
結構ね、住宅街も多いというかね、住宅が多い地域ですよね。
はい、さあ、はい、
どうぞ。
ありがとうございます。
はい、
で柳川県道を中心にもともとの住宅街、これは昔からの町並み、これを残しておって、ただ道路が非常に狭くて曲がりくねっておるということで、通勤時間帯非常に、まあ、混みますよね。
そうですね、
はい、確かに。
まあ、そういった悪い面もありますが、逆にこの曲がりくねってちっちゃいところですので非常に静かな町、こういうところがありますね。で、地元の話ですね、この人の話では、昭和10年から13年まで、かなり前ですけど、はい、京町校区の教会あたりに競馬場、これもあったと聞きました。で調べましたら、確かに競馬場のこうネットですね、はい、残っておりました。
あ、そうですか。
はい、だから、ああ、そんなとそんなところだと私も初めて気がつきました。はい、で、校区のところは、JR 久留米とか陸奥湾、それから西鉄久留米駅、これらの市の、中心部にも、約 2km ほどで近いですので、はい、非常に通勤のお客さんですね、はい、そういった住まいの方が多いですね。で、便利ですので、ただ校区内には商店街、こういった商業施設が少ないので、うん、隣の校区までとかそういったところまで買い物に行かれる方が多いです。で、住み心地、これは大雨さえなければとても住みやすいです。
でここはね、もうどこもやっぱりね、重要な課題にはなりますから。は
い、で、治水対策として国や県とか市、これで5カ年計画を立てさせていただいております。うんうん、で、今工事中なんですが、これが完成したらもっと住みやすい町になると私たちは思っております。
うん、
以上の校区ですね。
はい、ありがとうございます。
この鳥海校区という名前の由来だったり成り立ちについて教えていただけますか。
はい、 鳥飼五穀の成り立ちについてお話をしたいと思います。奈良時代の日本書紀に記述がありまして、三国志に出てくる中国の呉に行った日本の使節団が帰りに有明海を通って今の大善寺付近に上陸したところ、中国から朝廷のお土産の鳥ガチョウを、水間の君の犬が噛み殺したそうです。そこで水間の君は水鳥10羽と鳥飼い人、を、朝廷に差し出したという記録が残っています。で、鳥飼い人といいますのは小鳥や水鳥、猛禽類などの捕獲飼育を生業としている民だそうです。で、天皇は水間の君を許して、その鳥飼い人らを2つの村、カルノフレと岩のフレに住まわせました。その鳥飼い人が住んでいたところがその後の鳥飼い村だそうです。で、平安中期の和名抄という辞書があるんですけれども、そこには水間郡の一つ鳥飼い郷という記載されています。これが鳥飼いの名前の由来だそうです。そうですね、私も今回これ初めて調べてみました。非常
にユニークな名前ですもんね。
はい、そうですね。
そんな古いですね。
そうですね、
奈良時代ですね。
奈良時代、はい、
そうですか。さて、鳥飼航空もですね、いろいろ励んでいらっしゃる取り組みがたくさんあるわけですけれども、その辺を少しご案内いただけますか。
はい、それではまずはじめに防犯活動です。
防犯活動、
はい、航空では防犯協会や交通安全協会、自治会、 PTA や小中学校など各種団体を組織化した安全安心パトロール委員会を中心に日々の防犯活動を展開しています、具体的には青パト社による航空巡回パトロールを子どもたちの登下校時に合わせて、朝と午後、それと夜に巡回しています、
結構頻繁にやってらっしゃるんですね。
そうですね、徒歩による航空内のパトロールも行っています、それから各自治会では子ども安全パトロール隊の皆さんが登下校時に子どもの見守り活動も毎日続けられています。2つ目ですけども、自主防災活動です。先ほどもちょっと話がありましたように、非常に残念なことに鳥飼航空は3年前から毎年大水による浸水被害に見舞われています。航空では早くから自主防災会を立ち上げてますけども、いわゆる避難訓練だけでなくて、航空の運動会の行事に担架や車椅子、それからリアカーなどを使ったデモ種目を取り入れたり、あるいは航空のウォーキング大会の途中から避難経路を班を作って歩くなど、各イベントに防災の訓練を取り組んだ活動もしてきました。
いろんなところに出てるんですね。
そうですね、それからまた自主防災会には避難救助用のボート2艘、それと自主防災会と4分団消防団との連絡とか、各自治会の連絡に用に無線機、無線機の配備もやってます。そういった装備面も充実させています。また現在9名いる航空の防災士、それ将来的には、各自治会に1名以上いるような体制にしていこうというふうに考えている。それから3つ目なんですけど、トリッコサポーターです。子どもは地域の宝です。子どもたちが伸び伸び楽しく明るく育つように、子どもイベントを子どもたち自らが企画して実行すると、そういう取り組みが今年から始まりました。地域の大人たちが支援していく大事な活動と思っております。最後ですけども、もう一つは弱者にとっても生活しやすい町づくりを目指して支え合い推進会議も活動を進めています。今はまずのゴミ出し、ゴミ出しの支援から始めようということで今動き出しているところです。以上です。
非常にお話の中で 子どもたちをですね大切にしようという気持ちがすごく伝わってきますよね、はい。
さあこれから金曜日までこの鳥海校区を特集していきます、
はい。
ではラジオをお聞きの皆さんに PR をお願いします。
はい、鳥海校区は、小さいお子さんから、若い人それから年配の人まで誰でもが安心して暮らせるよう、そういった鳥海校区の街、そんな街を作りたいと思って力を合わせております、
はい。
この放送を聞かれましたらぜひ鳥海校区にも遊びに来ていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあそれでは最後に皆さんで合言葉をお願いします。
はい、
街に夢を広げよう、鳥海校区。航空
ありがとうございます。ありがとうございます。
ウィーラブ航空プロジェクト鳥海校区特集、今回は校区の特色や取り組みについて鳥海校区まちづくり協議会の皆さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、明治安田生命久留米支社です。私たちは今まで皆さんが描いていた生命保険会社のイメージとは少し違う会社かもしれません。私たちはこれまでお届けしてきた安心という価値をさらに高め、あなたの人生にもっと積極的に関わっていきます。例えばあなたの健康にも、あなたの街の元気にも、一人では続けにくい健康づくりにあなたと一緒に手を携えて取り組みます。地元で共に汗を流して豊かな街づくりを支え、みんなで活力を生み出します。そんなおせっかいがこれまでにない人に一番優しい生命保険会社なのだと私たちは信じています。人に健康を、街に元気を。地元の元気プロジェクトの詳しい活動については明治安田生命のホームページをご覧ください。
街に夢を広げよう、 We Love 校区プロジェクト。この番組は久留米市校区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、街に元気を、明治安田生命久留米支社の提供でお送りしました。
明日は鳥海校区のおすすめグルメを紹介します。どうぞお楽しみに。